ね。
ネタの提供ですか。
いや別にそんなつもりは全然ないんですけどもうまさかまさかですよ、
うん、
はい、
そんなこともあるんですね。でも、
はい、確かにね、僕あの去年、うん、そのタイでね、うん、まあ、iPhone 振られましたよLB ツインズに。いやそれはもう事実としてありますんで、うん、だけどまさか日本の国内で白昼堂々とね、
うん、
こんな目に遭うなんて思ってないわけですよ。ちょっと聞いてくれます、まあ、この情けない話を。
ちょっとじゃあみんなで聞きましょう。
アシスタントどうかいいですか。
どうもご主将様です。
いや本当ご主将様ですよ。
そうです、
まあ、飲みながらご主将様です。アッシュです、
はい、いやあの実はですね、先日あの仙台に出張の予定を入れてたんですよ。で、まあ仙台といえばね、まあ、東北三銃士っていうふうに僕命名してるんですけど、まあ、実は3人とも仙台在住じゃないんですよ、
うん、
山形から、
う
ん、ね、ロキシーさんですよね、うん、はい、秋田からパールさんです、
はい、
で石巻、
見えてます、はい、
石
巻、
はいはい、
石巻、
はい、
そうですよ、
ちょっと
ですね、
合ってます、
はい、
石巻さん、はい、そこからあのキャメルさん
っていう、はいはいはい、
方がね、あの前回も実はわざわざ来てくださったんです、うん、おのおの1時間とか2時間かけて来てくれる。
もうまさに三重市ですね、本当にもう。
ありがたいじゃないですか、
うん、
で今回はまあそのお三方とまた、まあ、今度は国分庁ね。
ああいいですね、
分庁です、
分庁をちょっと周遊しましょうって話になってて、
はい、で福沢丸氏
そのためにわざわざアポイントを夕方に入れて、はい、まあ商談軽く済ませてね、まあ、夕方6時ぐらいからじゃあちょっと国分庁でみたいな感じで考えたんですよ。でまあ、となると、まあ、朝1回ちょっと事務所出て、まあ、昼過ぎに、
はい、
まあ、新幹線の夜は余裕で間に合っちゃう、うん、まあ、そんな感じで、うん、まあ、山手線に乗ってですね、東京駅に向かってたんですよ。で僕はいつも電車乗るときってあのドアの入り口がありますよね、うん、あそこにこうほら座席があって、うん、座席の、まあ、戸板っていうんですか、
はいはい
はいはいはい、
ありますよね、うん、あそこにこう背をもたらせるのが僕の常なんです、ね、うん、空いてればなんですけど、うん、でその時やっぱり出張なんで、うん、ちょっと荷物が結構重かったんですよ、うんうん、あのノースフェイス の, あのプロフューズボックスっていうの四角
い,、はいはいはい、
バックパック僕大好きなんですけど、あれ結構入るんで、
うん、はい、
あの一泊とか二泊の出張とかね、
はい、
あの個人旅行の時あれで常に、
うん、
でその時もそれ持ってたんですよ、うん、でそれを要するに後頭部越しの網棚に置いてですね、
うん、はい
はい、で僕はそのスマホを見ながら、仕事用のスマホを見ながら、メールのやり取りをしてたんですよ。
うん、
わずか4駅か5駅ぐらいの感じです、うん、乗ったところから。で、まあ、東京駅に着きましたと。まあ、そうそう、着きますよと。うん、あ、じゃあ荷物を下ろしましょうかと、うん、後ろ振り返りますわね、
うん。
そうすると、あるはずの荷物がないんですよ。網の中から消えてるわけです。
そんなことあるん
ですね。と思うでしょ。で僕もね最初いやいやと誰かいるのかいと知ってる人がねその、
はい、
ネタ半分にですね、
はい、
なんかこう荷物をキープしながら
隠し持って、
どっかそこの辺
ドッキリ的
なこっち見ながらニヤニヤしてるのかなみたいな感じになるじゃないですか。でまだ時間が余裕があったので、うん、まあ別に東京駅に着きましたと、
はい、
まあ、すぐ降りなくてもよかったぐらいの時間だったんです、
はい、
で扉が閉まりかけるそのタイミングで誰だよみたいな感じで辺りをニヤニヤして見回してたわけですよ。でも誰一人僕のこと見ようとしない。あらと、これひょっとして僕荷物を盗まれちゃったのと。で僕は はっきり言ってあのカバンの中に財布から何から、
はい、
その車用の PC から一式入れてたんですよ。要するに僕は着の身着のままなんですよね。スマホとその名刺入れに入ったそのスイカしか持ってなかったんですよ。まさかじゃないですか、こんなありえないと。でしょうがないんで近く の, その乗客にいや実はこの網棚に置いてたねあの四角い黒いカバン誰か持っていきませんでしたかって聞いたんですよ、東京駅に行くにあたって。そしたらいやいや浜松町のあたりで誰かがそういや荷物を持ってったねみたいな。
へ
え、それなんか目撃証券的なものがあった
んですか。若干入ったんですよ、
はいはい、
で まあ、東京駅の次の神田駅に行くまでの間にそういう証言が取れたので、うんうん、ひょっとしたら僕は後ろ向いてたから、それを僕の荷物だと気づかないで、うん、誰かの落とし物だと思って親切な人が持ってってくれたかもしれないですよね、うん、日本ですから、うんうん、だから神田で降りまして、その駅のですね、いわゆるその拾得物保管場所っていうんですか、そこに行ったんですよ、はい、で、あれ見ると端末でつながってるんで、はい、あのなんかそういうのがあれば必ずデータが上がってくるみたいなんですよ、うんうんうん、で、まあ一応行って、うん、そしたら、いや、来てませんで、しょうがないんで、もう一回東京駅に戻りました。東京駅はあまりにもでかすぎるん で、うん、で東京駅はパスして有楽町、新町まで行ってですね、でそこの同じような係に行ったんです、うん、そうすると、まあ有楽町にその割と大きな落とし物っていうかそういうものを保管する場所があるんで、でそこに行って届け出を出したんです、うん、取得物、うん、探してくださいね、はい、届けて、うん、そうするとその端末に JR の端末に入るんですよ、うん、で電話をかけるとその端末にそのデータが上がってくるので教えてくれるみたいな、うん、そういう仕組みがあるみたいな、で行きましたと。でサイトでですね、状況を考えると、まあ、落とし物として判断して誰かが持ってってくれた可能性もありますけども、うんうん、まあ、盗まれた可能性も
盗難事件として、
盗難としてもある、うんうん、なので一応警察に行こうと思って、うん、で一応新橋の駅前の交番に行ったんです、うん、
はいはいはい、
駅前交番にですね、うん、でそこに行って事情を説明しました、うん、そしたらその一応その交番に行った警察官は、うん、まずカード類には止めなさいと、うん、キャッシュカード、クレジットカード、うん、全部止めなさいと、うん、で、結構僕、キャッシュカード含めて5枚くらい皆さん持ってますよね、
サブスライブの中で、そうですね、
で、これを電話かけて止めました、全部、うん、ところがこれ止めるのめちゃめちゃ時間かかるんですよ、うん、要するに、住所から何から全部言わなきゃいけないですよ、電話で、
生年月日から
おっしゃる通り、うん、で同じことを何回も言わなきゃいけない、
うん、カード番号言えないですもんね、
そう、言えないでしょ、
そうですよね、
で、まあ僕、まあ多分5万円ぐらいの分のキャッシュカード、クレジットカード止めたんですけど、はい、1時間かかったんですよ。
あ、いや、その5万円止める
5万円止める、これぐらい皆さんかかりますからね、
はい、それぐらい、そうでしょうね、
はい、覚悟した方がいいってこと
で、それはもうその、ね、あのおまわりさんに言われてその交番で、
そうです、そうです、交番の外で、
はい、
中にあの結構人いるんで、
その時携帯持ってたの？
もちろんもちろん。
あ、そうか、スマホ持ってた。
携帯はそう、うん、あのコートのポケットに入ってたの、うん、それだけでも救いですよね、うん、はい、で、そうやって、まあ、止めました。で、その交番でその落とし物を、要するにその遺失物届っていうんですかね、うん、でそれを出しました。これで JR 東日本のその落とし物係と警察の落とし物係両方から連絡になったって話ですよね、うん、で、まあそのまま僕仙台に行くわけいかないんで、うん、一応その東北三重市の皆さんにはお断りをしてですね、ちょっと今日
まあしょうがない
です、もうこんなことあったんで、うん、で仙台行くのもキャンセルをして、その日は一回ちょっと実車に戻ったんですよ、うん、そうすると夜のですね7時ぐらい、うん、僕の携帯に電話がかかってたんです、うん、見慣れる番号から、うん、で出ました。そしたら秋葉原駅です、うん、あなたの荷物が届いてます、うん、いう連絡があったんですよ。
秋葉原で、
秋葉原っつうと山手線でいうと逆方向、
うん、山手線で、
うん、あ、そうか、
逆方向じゃないですよね、
その先を、東京駅を越えた
先ですね、先ですね、はい、はい、そのまま先まで行っちゃったのねみたいな感じでしょう、はい、うん、ただ荷物があったと言われたんで、はい、あ、やっぱり俺は落とし物したというふうにその誰かが見なしてくれてですね、わざわざ持ってってくれたんだなというふうに理解して、まあ、秋葉原に行きましたよ。で行ってその係の人に会って、で荷物をじゃあ取ってきますねって言われて、取ってきてもらって、出された荷物が、じゃあ僕あの無印の旅グッズというかその収納ボックスみたいなのが好きで、まあ、ちょっとこれあの具体的に言うと、パラグライダークロス、畳める仕分けケースっていうのがあるんですけどもまあ要するにあの衣類とか入れていけるメッシュの袋なんです、うん、
知ってます、
知ってます、はい、あれにあの僕あの着替えとかみんなの入れてるんですね、はい、でそれをその人が持ってきたんですよ、入ってるはずの中身を、うん、
はい、
そのクロスケースだけ持ってたんですよ、うんうんうん、パッと思うじゃないですか。そうするとそのケースの中にもともと衣類しか入ってないんですよ、うんうん、シャツと下着ぐらいしか入ってないんですよ、うんうん、でそこに綺麗に 財布、現金抜いた財布、あと名刺の束、
はい、
あと仕事で出張先で使おうと思ったら仕事の資料、
はい、
あと Kindle のペーパーホワイト、あと家の鍵、
はい、
あと小物ちょいちょい、
はい、
その袋の中に綺麗に入ってた、
すげえ、カードもあったんですか？
カードもあった、カードにはみんなあった、
あ、足がつくから、
足がつくから、もうね、ご丁寧にも程があるっていうぐらい綺麗にピシッと、だから要するにそのプロフューズボックスのカバン、
カバンが欲しかったんですね、
そうそう、はい、で現金、
はい、
あとなぜかマフラー、
はい、
まあ、結構いいやつだったんですけど、
はい、
であと無印の折りたたみの傘、
はい、
あ、次の日なんかね雨の予報があったんですね、
あ、はい、
であとなぜか洗面道具セット、これ無印のやつなんですけど、
うん、
あのフックついてて引っ掛けられるやつなんですよね、
はい、
そんなにあのシェーバーとか電動歯ブラシとか入ってるんですけど、なぜかそれもないんです、それを抜いて、その無印のこのパラグライダークロス畳める仕分けケースの中に金目以外のものが入ってるんですよ、
それが電車の中に、
電車の中にあったんですよ、そう届けてくれたのは普通のサラリーマンの人が落とし物としてなんかありましたよみたいな感じで、
電車の中であったんですか、
電車の中にあったんですって、
じゃあ1回絶対降りてると思うんです
よ、降りて、
で1回
で、もう1回降りて、それをわざわざ
戻したんだ、
戻したというか置いてったみたいな感じ、
はあ、普段はトイレ、ね、駅の、はい、駅構内のトイレとかで置きっぱなしとか、
うん、そう、そうなるでしょ、
はい、
だから親切なのか何なのか、でそれ何時ぐらいに持ってきたんですかって聞いたんですけど、夕方の5時半ぐらいって言うんですよ、で僕がこれ荷物を取られて、そうですね、揃えたって気づいたのが1時過ぎぐらいだったので、わずか5、6時間ぐらいしか間がないわけじゃないですか、はいはい、そうすると普通考えるとその取ったやつって多分駅の構内から出てないですよね、
出てない
可能性としてね、こんなことなんてあるのかないと思う、
取ってる、
はい、
意図的に取ってるわけ
ですね、意図的に取ってるわけですね、
多分このカバンの持ち主はそもそもカルロスさんだって分かって
分かって多分やったんでしょ
う、で後ろ向いてるから取っちゃえで、
はい、おそらくタイミング測ってね、
でうまく取って後ろ向いて気づいてないからどっかの駅で降りるわけです
よ、おそらくそうですよね、
当然、
は
い、でそうなるともう完全に安全なので、
そうですね、
犯人にしてみると、はい、そしたらもう駅の便所にどこに入って、
そういうことですね、中身見てね、
で中身見てで戻ってきて次の電車でポンって行ってって感
じ、おそらくそういうことですよね、だからこれね、日本人やるかなと思って、
やらないです、
外国人かな、まあ、これ偏見かもしれないですよ、
あ、でもそうやって荷物乗せて、
うん、
また次の仕事して、
うん、
ってじゃ一日何回もやってるんでしょ
う、かもしれないね、
かもしれないですね、うん、カルロスさん、その取られた時っての
は、はい、
その乗車率って言うんですか、
はいはい、
その車両内で、まあ、その人っての
は
どんな感
じですか、ね、そうですね、混雑というほどの混雑ではなかったですけども、まあ、程よく入ってるっていう、真っ昼間ですから、
うん、
だいたい昼の1時ぐらいの山手線の、
うん、
まあ、乗車率ぐらいですよ、平均的な、
座れない程度、
うん、座れない程度に人が入ってる
から、は
い、
座席の端っこのその網棚に乗せてたわけですから、
はい、
まあ、そこにもたれドア側でもたれかかって、ね、駅着いて、まあ、ドアが閉まる直前に、
はい、
まあ、その犯人が、
まあ、結構余裕持ってですね、
ね、
うん、昼帰ったんですよ、
はい、
東京駅に着く数分前に、
はい、
でもそれなかったんです
か、だいぶ前に、じゃあそのドア閉まる前に、
有楽町、
だからその乗客の人の証言によると浜松町あたりで誰かが持って行きましたよと、
はい、
まあ、浜松町、
うん、
新橋、有楽町、東京駅
ですよ、ね、その間、その間ですよね、はい、
わずか分数じゃ10分弱ですよ、
はいはい、
7、8分の話ですよね、
まさか
これ日本でそんな大きなものならね、なんか感じるはずだよ、
そうなのよ、全くこれ感じなかった、
そんだけカロルさんの携帯にスマホに夢中になってたか、
なんかエロ動画で見たみたいな
ぶっちゃけお仕事でいろいろあったんで、
やっぱそれで悩んでたのが、
でも私も普段やっぱり、ね、電車乗るとき網棚に物乗せますけども、
乗せる、
まさかと思いますよね、本当に、
もうね、もうちょっと山手線置き引きとかで検索してみると、あるっちゃある、
あるっちゃあるんですよ、僕もそれ見た、
常習犯でもいるのかな、
おそらくね、いるかもしれませんよ、
東京であると思うんですよ、
そうですね、
なんかその犯人の手がかりとかっていうのはあるんですか、
いや全くないの、それも、
ね、
だからあれから正直もう今のこの収録の段階で、うん、まあ1ヶ月以上経ってるわけですよ、
うん、
だから何の音沙汰もない、
うん、
あ、ほんで会社の PC も取られちゃってるからね、
あ、
これは痛いっすよ、はい、もう全部データ入ってるわけだから、
うん、
それまで積み重ねてるデータも入ってるでしょ、
うん、
もう今ゼロですよ、 もう送ったメールをまあもう一回ほじくり返してそれで添付ファイルしないか
と、はいはい、
なんですか。
まあでもそんな物取りにはそんな PC なんか意味ないかも
しれ
ない。
そうそう、あんなも社用の PC は二足三本だから、うん、
中のデータには
データ
は
全くないでしょ。ハードだけでしょ、あんなも二足三本ですよ。
本に取った人にとってはもしかしたらなんかお金に換えられるか
も
しれ
ない。いやもうもうもう金に換えられないですよ、うん、あのね、うん、まあ、そんなことが実はありましたね、うん、本当に参りましたですよ、うん。ただまあその日まで、その日に行くまでって確かにね、ちょっとね、いろんな意味で調子ぶっこいたのは事実なんですよ。調子こいてました。いろんないいことがたくさんあって、あで、なんかもう、あのなんか乗ってるなみたいな
反省しろみたいなことなんですかね。
ぶっちゃけ乗ってるその女関係と
かもうそれもいろんな意味で、いろんな意味で仕事もそうでしたけども、もういろいろなんかちょっと今年かなり何上昇気流どころか、うん、そんな世界でしたから、うん、まあ、ある意味頭からね冷や水かけられて頭冷やせやみたいな、うん、まあ、神様のね、まあ、おぼし召しなのかなという気もしてはいたんですが、うん、まあショックでしたね本当に。
そんなことあるんですね、
うん、いやこれやられたと思った瞬間に僕その場でもう舌噛み切って死にたかったですよ。それぐらいショックですよこれ。ありえないでしょこんなの。
まあでもそうですよね、
うん、ありえないですよ。
日本でしょ、まあ、
そう真っ今の東京の山手線ですよ。
そう、昔はね、昔っていうかその関西だと車の中に物を置いておくと割って取られるからって言って、出し物とかみんなパカッて開けて、なんか体ずつっていうふうにしてるんですけど、はいはい、そんなもんなのかっていうふうに思う。東京で、ね、
あるそれもある意味一部の地域だけですよ。
そうですね、
うん、まさか東京の、しかもあれですよ、はい、品川よりも東京駅よりですよ、ね、
そう
思わないじゃないですか。
ほんのまさに放心状態で
もう、うん、本当に
何が起きたんだって感じでしょうね。
放心状態以上ですね、だからまあ後でねよくもう少しね、あの自分にとってまあ親切に考えてみると、うん、仮にですよ、うん、気づいて誰が取ろうとしたやつを気づいて、うん、もし僕が気づいてたとしたら、うん、もっと僕ひどい目になってる可能性があるんですよ。つまり、そうそうそう、多分僕はそれ見た瞬間に相手を止めようとする。相手は逃げようとしてますよね、うん、後ろ向いてるじゃないですか、うん、当然ですけどやっぱり首持ちますから、ね、うんうんうん、当たり前ですけど、で電車の中でしょ、うん、つまりドア開いてない段階だったら捕まえられるじゃないですか、うん、そしたら多分もう切れちゃってるんで、うん、何ですか分かんないんですけど、ね、うん、もう倒してボコボコしちゃうかもしれないです、うん、そしたら僕障害者なんです
よ。逆もありますよ。だから本当に
そう、なんか持ってるかもしれない
です、ね、そう、なんか持ってる人間がいて、うん、まあ昔あったじゃないですか、うん、そのなんかタイとかでもありましたね、うんうん、盗まれたスマホ の、うんうん、そのレーダーで GPS で追っかけていったら、うん、そういうの殺されちゃった
っていう、そういうのもあるかもしれない。要するに、まあ、そういうことも正直考えましたよ、はい、だから逆にね、その、まあ、被害は確かにあったんですけど、うん、まあ、ある意味ではその最小限の被害に終わってですね、うんうんうん、まあ、一応それ以上のまあ、変な話で今みたいにその変に追っかけて、
うん、
なんかいい、ね、ぶっ飛ばしちゃって、それで傷害事件になったりとかっていう、まあまあそういう二次災害的なことはね防げたので、まあ、そういう意味では良かったのかなっていう気持ちも多少は今はあります。冷静になってるので。
カードは使われてなかった？
なかった。それは幸いに。
そのカードでももう使えないですよ。
だからみんな変えた、うん、
番号も変わっちゃいますよ。
変えた変えた。それもまた面倒よ。
だから支払い登録してたのも変えないといけないじゃ
ないですか。もう本当面倒。
あ、その労力は半端じゃない。そうっすね。
だから航空料金とかって意外とカード会社なんかうまくやってくれるんだよね、うん、あの切り替えた番号を多分通知してくれてるんじゃ思うんですよ、うん、
はいはい、
だからあの電気とかガス代とかね、うん、携帯も何も手配してないですね。でもちゃんと落ちてるんで大丈夫ですね、うん、だけどそうじゃないやつはあの連絡がみんな来て、うん、要するにあの引き落としの確認ができませんと、
うん、
ついてはっていう連絡来ましたね、うん、何年か。そこはもうほんと面倒くさいですね。
ちなみに現金も結構
あでも
あ そ, う
そうでもないです
よ。
現地で引き落とすんです。
あ、まあ、でもまあ
出張、
まあ、出張は小手にいるんで、だいたい2万着ぐらいも入れますよね。
あ、まあ、そうですよね。
なんかありますから、まあそれぐらいですね。元気です
も
ん、
うん、まあでもやっぱまあ現金もそうですけど PC がちょっとね、
そうもあるし、あとねやっぱり家の鍵をね取られてたんで、
これ結構気持ち悪くて、
そうですね、
合鍵作られて、あれ、
厳しいですよね、まあ、その財布の中に免許証
とか、ね、住所もね、完全にもう取られるわけですよね。
変えた感じ
ですか、ね、そう、名刺の束もあるわけだから、僕の個人名と職場も、ね、一応そういう気があれば追跡できるわけでしょ、だからちょっとそれ気持ち悪くて、
気持ち悪いですね、
で家の鍵を変えようかどうか迷ったんですけど、一応その家の鍵ってあの、複製が効かない鍵、効きにくい鍵ですよね、
はいはいはい、
あれだったんで、
リンクルだったんです
ね。で時間がそのさっきも言ったみたいにどう考えても数時間なんですよね、
うん、
物を取ってから返すまで、
うん、
だから3時間かそこらで一回山手線外出て複製しにくい鍵を複製するかいっちゅうとちょっと現実的じゃないかなと思ったんで、まあ、しばらく様子見てましたけど、
はいはい、
用心したの、
うん、
まあ、一応まあ何もあのとこ何にもないので、うん、まあまあ大丈夫かなと、
うん、
見つけてくれた方は、
はい、
単純に見つけてくれた方、
単純にあの全員の第三者ですね。
いや今思ったんですけどね、その山手線でずっとぐるぐる回ってるん
ですね。
だから終点があるわけじゃない
ですか。そう
途中から乗った人がこれが
いいとこ気にし
ます
ね。
なんで、うん、
要するにね、
はい、
僕が乗ってるのは東京駅方面なんですよ。
はいはい、
それから乗ってたの逆方向だったんですよ。
はい、
わかります？内回り外回りが逆の電車に乗ってたってことですね。つまり犯人は一回、はい、電車降りました、うん、荷物取りました、うん、要するに向きが違う電車に乗ったって話ですよ、
はい、
あ、
そこでたまたま全員の第三者がそれ見つけてくれ届いてくれたって言うんです。
あ、じゃあ、うん、多分全員の第三者の人は、うん、置いて忘れたのを知ってるんですよ。犯人が置いて、
あ、そっか、そっか、かもしれない
です。だからずっと回ってるからその全員で拾った人って、うん、誰が忘れたものか、忘れたものかっていうふうに思えないじゃないですか。
なるほどなるほど、
この中の誰かが
持ち物だ、あの人が忘れてたな、
あの人が忘れてるかなっていう、そのあの人は多分犯人なんですよ。
そうですね、
そういうことなん
ですよ、ね、うん、おそらくそうですよね、うん、まあそんなことが
実に腹立たしいですね。
めちゃめちゃ腹立たしい、しかもね、一応それでまあ盗難されたっていうのも、うん、その秋葉原で、
うん、
その金目のもの以外で帰ってきてるわけですから、うん、これなんでも盗難確定なわけじゃないですか、
はい、
で次の日仙台に行って日帰りで帰ってきて、うん、夜丸の内署に行って、
うん、
今度は盗難届に切り替えなきゃいけない
ん
ですよ、
うん、
でまたほら警察の調書って、まあ、しょうがないんですけど、うん、やっぱりこと細かじゃないですか、
こと細か
い、しょうがないですよね、うん、でいろいろ話をしながら調書書いてるんです、うん、僕はもうこれ慣れてるわけですよ、いろんな意味で、うん、ほんで結局じゃあその警察の人にいろいろ話を聞いて、まあ、さっきも言いました鍵の問題もあったんで、うん、こういう状態で鍵も1回は取られましたと、で戻っては来てるけども複製を作られることをちょっと心配してますよ、
うん、
そしたらまあ大体ねこういう人たちはそこまで考えませんと、
うん、
見たら現金しか取ってない、まあ、あるいは金目の文字しか取ってないよと、
うん、
多分それはこれで終わる可能性が極めて高いですよ、
うん、
要するにギャランティーはもちろんできないんだけども、
うん、
確率論で言うとまあおそらく、
うん、
終わりでしょうと
、うん、これでで申し訳ないけど多分出てこないですよと、
うん、まあそうです、
まあ、そうだろう。
それ駅の人って探してくれないんですか。
それは探す義務ないですよね。
まあ義務はないですけど、
もちろんそのモニターとかついてるんで、
そうそうそう、モニター
これが刑事事件だったらそうなるんですよ。
はい、
うん、
あ、なるほど、
うん、であれってほら警察が動かないとやってくれないよ。
あ、そうなんです、
うん、我々被害者、我々みたいな被害者、一被害者が物を取られたからっつってモニターまで見せてくれない、プライバシー問題がバーサ
スで、でもそう、全員の第三者の人は犯人が置いて、
う
ん、犯人が忘れていったところを見て、
う
ん、多分持って、
恐らくそうでしょ
う、ね、多分なんか時間とか特定できると思うんですけどね。
おそらく
その方に話せば、その方が協力、
その方も特定できないわけですよ。
あ、
それも聞きましたから、駅の人に。
あ、住所も何も、
はい、
言わない
で、はい、何も言わないで、サラリーマン風の人はこれ忘れてきましたよっつって、でもう置いていったら、うん、まさかそんなこと思わないじゃないですか、
うん、
その持っていた人も、うん、で駅員さんも一応名前はって聞いたらしいんですけど、
はい、
ね、だけどいいですいいですで言ったらしい。要は我々だって多分そうすると思うんですよね。
そう
ですね。やったんちゅうそれだけの話で、まあ、そんなこともちょっとねありますね。ショックですね。
ショックだな。
まあちょっと皆さんもね、あの電車って皆さん毎日ね、やっぱり使いますから、うん、あの安全は安全なんですけども日本って、はい、ですけど、まあこういうこともたまにはやっぱりあると思ってですね、うん、ちょっとあの荷物から目を離さないで気をつけて、夜のバンコクの道と電車は気をつけ
ようと、山手線気をつけよう 日本はそんな感じになってきたんですね、っていうことですね。
本当。ちなみにあの東北三重市の方々とはお会いしたんですか。
いや、実はできなかったんです。
ああ、
できなか
ったんですね。
ちなみに僕日帰りだったんで。
ああ、そうかそうか。
はい。いや、悪いことしましたよ。あの本当にあのお三方にはね、わざわざね、仕事終わってですね、1時間2時間かけてですね、仙台まで来てくれるって話ですよ。
まあ、楽しみに迷惑されたと思うんですけども、
六四さんが車で来てくれるわけですよ。飲めないわけですよ。
あ、はい、
単純に飯食うためだけに来てくれるわけですよ。どんだけありがたいんだって話でね。
うん、
キャメルさんだってわざわざ花石巻とか電車乗って来るわけでしょ。はい、で彼こそやっぱ仕事はちょっと遅くなるんで、
うん、
国務庁に着くの多分10時ぐらいですかねみたいな。
あ、
つまり一泊するつもりで来てくれてるわけです
よ。
前回もそうでしたけど、
はいはい、
どっか特にカプセルでも取るんでいいですよ。まだ若い方なんですよ。
はいはいはい、
今度ね、キャメルさんキューバ行くって。
あ、マジで。あ、僕あの分かってる限りのことであれば、だいぶあの電撃ポイントとかも
しれない。多分この放送が配信されてぐらいの多分キューバに行っちゃってるかもしれない。
あ、
そうそうそう。もうなんか今収録してる日から多分その同じ月に多分行くと思うんで。なんかそんなツイートが出てたね。あ、すごいなんかいい人で皆さん。でもそれだけに非常に申し訳ないなっていう。まあ、こんなね、情けない話をしてますけどね、本当に。まあ、ちょっと皆さん、本当ね、あの、この僕の、まあ、トンマの話を聞いて、あの、我が身を振り返るじゃないですけど、本当に注意してくださいね。はい、荷物はもう肌身離さず、はい、かつ、その視界の中に入れておくというのがもう基本だと思いますので、はい、ぜひこれは何かの参考にしていただければ、本望でございます。で、まあ、僕のロクシーさんに、あ、パールさんかな、一言言われたのが、まさか美味しいと思ってませんよねって言われちゃった。
それは思えないでいい
ですよ。ちょっとだけあったな、リーさんで。
ネタでき
る。また大ネタみたいな。大ネタ一つもらったかなみたいな。本当ね、まあ、半分冗談ですけどね。こんなネタいらないですけどね。まあまあ、ね、こういうこともありましたんで、はい、あのいつ何時ね、何があるか分かりませんので、はい、注意するのに越したことありませんのでね、はい。ということでございます。ありがとうございます。
マルコのマルキーズセレクション、
はい、マルキーズセレクション始まります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、マルキーで言えばやっぱり 街歩きの達人ということで、まあ、ブラブラ散歩の企画やってもらってましたけど、なかなか最近ね、時間もないっていうのもあるので、
う
ん、まあ、これはでも出さないのもったいないので、うん、マルキーの、まあ、おすすめのお店をね、まあ、紹介してもらえばいいかなと思って、こういうコーナーを始めたいなという
これまでね、はい、スモーキーでブラブラ散歩で、はい、まあ、いろいろ歩いてきましたけど、
はい、
結構その日頃のですね、
うん、
B 級グルメこれを生かせということで、
はい、
キャプテンのカルロさんからそろそろ番組持ってもいいよという許可が出まして、
い
うわけですね、このコーナーを持たせていただく運びになりました。はい、ありがとうございます。
はい、記念すべき第1回は、
記念すべき第1回はやはりスモーキーといえばアジア、
はいはい、
で国内のグルメに関しましては、はい、結構我々今までコリアンタウンに行ったかなと。
そうですね。
なので、リスナーの方々はサムギョプサルであったりとか、
はいはいはいはい、
サムゲタン、タッカマリ、
うん、
この辺のですね、話が出てるのかなと思いますが、今回は違います。
今回何ですか。
我々の中で、ホットな料理、カオマンガイ。
カオマンガイカオマンガイやろうっていうのもありましたけど
カオマンガイにスポットを当てることができたらなと思って。
それ日本で食えるカオマンガイってことですか。
そう、もちろんです。そうです。で我々あのバンコク行った時ツアーで、はい、まあ、スモーキーツアーで、アリーでした。
はいはい、
あの三種盛り、
四種盛り
のリンドルさんの
四種盛り、
あの美人ママがいる朝4時か、あ、5時か、6時
でそうそうそう、
ついてそのまま行ったっていう、まあ、記憶であったり、あとあれピンクのシャツのカマガイ、ライトとか
も、ね、
あの行ったかと思うんですけども、やっぱりそのカオマンガイかなと、
はい、
で国内でも今もちろんガイトーンって食べられるんですよ、
うんうんうん、
なので、これにまつわるエピソードであったりとか、はい、私のまあおすすめのですね、お店を紹介できたらなと、
はい、
思っております。で、カオマンガイっていうのは、うん、まあ、タイ料理の、まあ、チキンライスのことなんですけども、うんうんうん、シンガポール料理のチキンライス
ありますよね。どこ違うんですか、あれは。
で、ちなみに、はい、ハイナンチーバンとかハイナンチーバンというらしいんですけども、この違い何か、うん、僕も常日頃、B 級グルメ、うん、散策しながら考えていまして、ソースぐらいしか違わないんじゃないかと思ってたんですよ、うんうんうんうん、やっぱそうだった。
あ、本当に、
はい、で、なるほど。で、やっぱ鶏を丸ごと一匹茹でますと、
はい、
で、この鶏の茹で汁で、はい、タイ米、タイ米、
はい、
これをふかしますと、はい、炊きますと、
はい、
それだけです。
それだけなの、
はい
はい、
で、ソースは、はい、あれシンガポールのもちろんチキンライスって皆さん食べたことあると思うんですけど、
美味しい、
ダークなんだっけ、ソイソース、あのなんかこうドロドロしたやつ、それとチリソース、あとなんかあの生姜となんかレモンをなんか混ぜたようなジャキジャキしたやつが出てくるじゃないですか。まああれ出てきますと、何でしたっけ、タイのなんか味がするソース、
あの調味料ですね、
なんかタイ味噌のやつ、
赤いやつですね、
そうそうそう、あれが出てくると、
はい、
まあ、ぶっちゃけその違いらしいんですけど、
はいはい、
まあその辺で、
その辺なん
まあ、変わらないと。
変わらないんだ。はい、
で、先ほどカルロスさんが言ったように、じゃあ日本でどの辺で食えるの
か、うん、って
話になるんですが、
はい、
ちょっと先ほどいろいろ数えてみて、どの辺で食ったのかなって、まあ、カオマンガイと、うん、僕の場合はシンガポールチキンライスと一緒なんですけど、はいはいはい、国内でざっと思い出して数えて、20店舗くらい食ってました。
お
で、勝手ながらですね、その中から、まあ、古い記憶をたどってたんですけど、マルキーズセレクション、
はい、
ベスト3を、
ベスト3を、はい、
上げさせていただきます。
はい、ダダン、ダダン、
ちょっと待ってください。
はい、
これ、ね、補足でお願いしたいんですけど、はい、店員のお姉さんがのレベルまで、店員が誰がいたのかと、まで思い出してくれたら、皆さん喜ぶんじゃないかなと思って。
むずいっすよ、それは。
それはむずいですか。
一生懸命思い出します。
はい。
オッケー、じゃあ、マルキーズセレクション。
まあ、すみません、僕は聞きたいだけなんですけど。
第3位は、ダダン。
ナンバー3、
ダダン。
ガイトーン。
ガイトーン。
こちら、渋谷と、日本で渋谷と川崎と、はい、まあ、福岡にありますね。
うん、
で、なんて、新橋、
うん、
あの辺にもあったらしいんですけど、はい、まあ、ホームページ見たら、実際だちょ
う
か、
うん。
ホームページ見たらもうなくなって。
うんうん、
で、ちなみに、私、マルコは、
はい、
渋谷と川崎に行ったことがあります。
ほうほう。
で、渋谷は、並木橋っていうやつはご存知でしょうか。南口の方なんですけれども、うん、まあ、路面店にお店があります。ほうほう。で、川崎は、ラゾーナという、
はいはいはいはい、
ショッピングモールの、下の方まで近くです
、ね。そういや、この間そこで、カオマンガ野郎がカオマンガ食ってたよね。うん、確か
でしたね、
うん、
はい、そこはですね、フードコートに入ってて、
はい、
割とファミリーな感じ で、ね、お姉さん的には、うん、まあ、どっちもどっちかな、強いて言えば、はい、渋谷の方がちょっとこうチャキチャキしてて、
うんうん、
元気があったかなと、
うん、
で、渋谷店は、
はい、
店員に男も日本人のおっさんもいた、
うんうん、
で、川崎の方は完全にタイ人のアルバイト2人だったりします、
うんうん、
どっちがいいかというと、まあ、どっちでもいいんですけど渋谷の方がおすすめかなと思いますね。
ダゲタン、第2位は
ちょっとまだ話が
ない、まだそうだな。
で、ここ、カマンガイが800円で、
はい、
渋谷の話ですね、
はい、
それで、確か寄付をすると、
はい、
まあ、いくらかっていうのは、まあ、あのお任せなんですけど、パクチーが食べ放題になると、
うん、
なんで、まあ、パクチー好きはたまらないだろうなと思って、うん、あとケチんなければ150円を出して、
はい、
骨スープもつけた方がいいと、
うんうん、
でこの、3点セットでいけば、たまらないかなという店になっています。
スープは有料なんですか。
いや、普通のスープはついてくるんですけど、骨スープっていうのが150円になる。
僕は渋谷の店に行ったことあるんですけど、うん、ラゾーナの、まあ、渋谷はすごい僕行った時はたまたまかもしれないですけど、結構盛況だから2、3回行ったことあるんですけど、
うん、
ラゾーナのお店も結構やっぱその盛況
なってましたね、はい、
だからやっぱ人気視点ではあるわけなんです ね、
いいですね。ただまあいろいろなんか雰囲気とか考えると渋谷の方が全然いい、
ね、ああ、はい、渋谷もなんか決して立地がいいとは思えないとこなんですけれども、うんうんうん、まあ、結構お客さん入ってるなっていう印象がすごいあったんですけど、
で、あの辺結構今グルメストリートで、
うん、
一応ラーメンとか、
はい、
あと韓 国、 韓国人に、うん、あの大人気な牛カツの店があったりとか、
あ、そうですよね、
で、あのね、ベルギーパークも多いし、うん、割とあの渋谷のグルメが、まあ、B 級グルメが集まってますね。
さすが。
ベルギーパブっていうのはどういうとこですか？
いわゆるベルギーの黒ビールとか、うん、チェリービールとか、うん、あの1杯800円から1000円ぐらいのビールを飲ませるようなところですね。で、なんていうか、いわゆるフリッツでしたっけ、フライポテトって言わないでマヨネーズかけて食べるフライポテトであったりとか、ムール貝のなんかそういう蒸し食べとか食べれるところですね。まあそんなとこがある。
じゃじゃん、第2位は、
で第2位ナンバー2、じゃじゃん、ムーハンです。夢の飯と書きます。
ムーハン、
ムーハン、これはね、カルさんと一回行ったことある。
どこ？
西荻、
あのシンガポールチキンライス。はいはい、あれ行った行った。この間スモッチョで久しぶりにあのホームに会いましたよ。
ああいましたね。いたいたいたいた、
ホームさん。あのシンガポールチキンライス、ホームさんも行ったじゃないですか。
行った行った行った。
思い出した。もうあれ何年前？
何年前ですかね。もう
4年5年前。
5年前。
それぐらいだよね。
そう
そう、これホームさん来てくれたんだよ、スモッチョで、
ね、俺知ってるからだなと思って。
分かんなかったよ彼は、
ね、近所住んでたんだけどね。
西荻のなその何屋さん？
西荻の、
シンガポール料理屋さん。
シンガポール料理屋さんです。ムーハンって夢飯って書いて、まあ、ホームページ見れば分かるんですけども、
はいはい、
でそこは、お店が西荻と西新橋、
はいはい、
なぜか西がつく場所にあるっていう。で美味しいんですよね。で、なんだろうな、結構そこゆっくり、まあ、シンガポールのタイガービルでも見ながら食べれるところで、で確かね、チキンライスが大中小と、
うん、
サイズがあって、小がで700円ぐらいだったかな、うん、それに、卵焼き、
はい、
この卵焼きがザーサイが入ってるんですけど、
うん、
それを乗っけて食べると、
うん、
いうのが美味しいですね、
うん、
でそこはあと、チキンライスが揚げたやつと、まあ、普通のやつを揚げて、
うんうん、
ミックスも多分できたはずなので、
うんうん、
でぜひ西荻といえばね、
あそこ美味しかったよ。
美味しい、
美味しかった、すごく美味しかった。同じ覚えてる。
あと旅のこういうトマトもあるし、
うん、はい、そうですね、う
ん、結構、まあ、僕らとしては外せない場所かなと思って。
そう、そうなんだよね。
町自体も楽しいところですもんね。
うんうんうんうん、結構なのでおすすめですよ、
ね、なるほど。
でも駅から歩いて、まあ、ちょっと上がりづらいんですよ ね、
ちょっとね、若干上がりづらいけど、うん、まあでも、うん、駅近いでは駅近なんで、
まあ、一応北側、北口から2本入ります、ね、
はい、
うんうん
うん、
近くですね。
このね、チキンライスが結構うまいです。そして、はい、栄えあるナンバーワン、
ナンバーワン、
ダ
カダン、
ダカダン、これはですね、ハイナンジファン食堂。
お、
これはザンプシューバンと恵比寿にあります。
お、
これ僕一番最初行ったのも10年以上前かな、まあ、たまたまちょっと当時の、職場の先輩に連れてってもらって行ったわけなんですけども、なんだろう、こんなにね柔らかくて美味しいチキンライスがあるのかと思いました。
それはチキンが柔らかいってこと？
うん、調理方法が柔らかい。
ま
あ、新シンガポールのチキンライスな
んだけど、うんうんうんうん、
でそこってなんだろうな、昔から、今は違うのかもしれないですけど、お店の料理人の研修でバンと 2、3 週間店閉めちゃって、でみんなでシンガポール行って研修するっていうのが売りだったんですよ、
うん、
で遅い時間に行っちゃうとチキンライスがなくなって、あ、なくなっちゃったんですかみたいな、今日もみたいな、そんな本当名物料理で、なんだろうな、本当にそこ食べると、その後もちろんシンガポール行って本場も食べたんだけど、骨張ってね、美味しくない、
うん、
そこの、なんていうか、ハイナンジーファン食堂のチキンライスが自分の中の標準になっているっていう感じですね。まあ最近は行けてないんですけど、味が変わってなければ間違いなく美味しいので、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうかという感じですね。で、あと、はい、番外編なんですけど、
番外編、はい、はい、
シーフードリパブリック、シンガポールシーフードリパブリックっていう、品川と、あとだっけ、銀座にもあるんですけど、でそこのね、銀座なんですけど、銀座のランチがいいです。
お、
1750円、ちょっとランチして高いんですけど、食べ放題、
お、
チキンライスと、あとその焼きそば、なんてホッケンみたいなやつだっけ、それと、あと、 チリクラブだっけ、なんかパンつけてくれるんですよ、うん、あと、紅茶とか、うん、ケーキとか、うん、全部食べ放題で、1750円で、時間はほぼほぼ無制限だったような気がして、ただ並びますね、これは、平日でも。
そんだけの人気店ってことなんですね。
う
ん、
高菜の方も同じですかね。
高菜の方はそういうランチは売ってないんですよ。
あ、そう、うん、高そうですかね、
あそこはね、でもランチに行けば、チキンナスいくらとか、1000円ぐらいだったか
な。あ、そうなんですか。はい、
あそこいいですね。あそこも結構混んでますね。うん、そこ行くんだったら、車で行くんだったらホテルの近い止めて、もしくはサービス券で、うん、いいかと思います。うん、すご
い。ああ、こういう情報とか、うん、今行ったお店、うん、放送後にツイッターで流して、欲しいですね。
了解いたしました。で、先ほどの 今ご紹介した、銀座のシーフードバイス行くと、もう夕方まだのばっかりで、うん、まあ、ちょっとこう、そういうところでいろいろ声をかけてみたらいかがでしょうか。
ちょっと
、おしゃれしに行った方がいいって感じです
か。声かけちゃうんですか。
はい。で、まあ、ちょっと、まあ、東京の情報は中心なんですけども、うん、まあ、本当に、なんていうか、ぜひリスナーの皆様にも、うん、やっぱまあ旅行に行く前とか、まあ、行った後でもいろいろ浸ってもらって、なんかこう、ね、旅の思いをですね、かみしめていただくのはどうかなって思います
。あのね、マルキーのね、おすすめする店ってね、外れないんですよ。うん、僕の経験則なんですけど、もう随分付き合い長いですけど、だいたいマルキーにどっか連れてってもらって、即僕はデートで使いますんで、で、外れたってことは一回もないですね。さすがですよ、やっぱりその
辺は。いや
店はどんな感じですか。
ね、ナンバー3はデートに使えないですけど、うんうん、まあ、ナンバー2は、
ね、あれは良かったですよ、うんうん、あれは、うん、あれは良かった、
うん、あ、その西荻のお店です
か、ね、うん、あれは良かったですよ、あの雰囲気もいいし、うん、普通なんかチキンライス店って言ったらファーストフード的な感じしますけど、うんうん、まあ、ちゃんとしたなんかこうシンガポール料理みたいな感じで、ね、そうあれ良かったですよ、うん、でナンバー1は使ってないですけど、
ナンバーワンは出て使ってください、うん、あれ美味しいです、
バッチリです、
はい、蒸しパンも美味しいです、ね、
まあちょっとこんな感じでね、マルキにどんどんちょっとおすすめの店を履歴してもらいますん です、ね、で逆に例えばリスナーさんでこの辺で何かいいとこ知らねえのかとか、うん、もしあればね、マルキの幅広いその引き出しの中からネタがポンと出てくるかもしれません、保証はしませんけども、うん、
はい、ほんでね、やっぱり女性中心の募集となってしまいますけども、
あ、そうですよ、
ぜひぜひちょっとグルメのオフ会が、
できればと思ってお
りまして、
マルキ主催で、ね、
私とあとカルソン、あとその他、リスナーさんからご希望あれば、やっぱ車の話をしたいとか、やっぱちょっとこう、
いや、マルキがあなたグルメレポートでしょ、
素晴らしい
グルメの会、
うん、ちょっと旅の話と思いですね、
これはね、ほらあなたスモッチョツリーの時にさ、なんかエステシャンの女性とさ、なんか仲良くなっちゃうよね、
なっちゃった
あれ、なんなのあれ
あれ、たまたま隣に座ったん
じゃ、フリーで来たじゃない、
フリーで来た
んで、あなたなんか気がついたらさ、うん、なんかお散歩とかゴールデン街行っちゃったりします、うん、俺、ほら、働いたから何もできなかったけど、
まあ、もう若干もう一名いましたけど、
ね、いたけど、たぶんあとぼやって、あれ、もうマルキがしっかりキープしちゃってるとか言ってさ、
あれマルコさんとチャッピーとその3人で
ちょっと散歩しに行ったんですよ、
かなちゃんね、
かなちゃん、はい、
あなたでもちゃんと連絡先聞いたんでしょ、
まあ聞いたけど、
ちゃんとあれだよ、また連れてきたよ、あの人、
あ、ね、ちょっとこれね、続編があって、ああ、ちょっとオフレコで話しますけど、
オフレコじゃないよ、何?OK
ちょっとオフレコで話します、はいはいはい、後ほど、
はい、OK、うん、じゃあそれはそれで、うん、はい、というわけで、じゃあ第1回目マルキーのセレクション、
さすが
マルキーでセレクションということで、これはなかなか期待持てますよ、う
ん、
は
い、ぜひぜひ皆さんゲストお待ちしております、
はい、どうもありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。